高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。受け文化祭飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。インターネットテレビ電子地ステーションのメインナビゲーターで楽曲の制作や提供しているエンターテイナー高潔智秀です。土曜日の朝、ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間。今まさしく車で移動しているそこのあなた、土曜日の朝を一緒に楽しんでいきましょう。この間ね、嬉しかったことがあったんですよ。このラジオを聞いていただいた岐阜の方がですね、三重県の電子店までランチを食べに来ていただいて、あいにく私その時名張市へ撮影に行っていてすれ違いになってしまったんですが、スタッフからこの話を聞いてすごく嬉しくなりました。私大体電子店には平日にはいますので、またランチを食べに会いに来ていただければいいなというふうに思います。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
今日は、7月7日七夕。これから夏本番に向かってどんどん暑くなってきますよね。こんな時お昼はそうめんとか冷麦を食べてクールダウンしたいと思いまして、今月のマンスリーゲストはこちらの方をお呼びしました。三重県が誇る名産大谷地麺の渡辺手延べ製麺所から渡辺道夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず渡辺さん、自己紹介と渡辺手延べ製麺所のご紹介をお願いします。
はい、四日市市の大谷地区で手延べ麺の製造しています有限会社渡辺手延べ製麺所の渡辺道夫です。大谷地麺の特徴としては、少し太めでもっちもちの食感とコシの強さです。大谷地区は水が豊富で、鈴鹿山脈から吹き下ろす鈴鹿おろしという寒風で麺を乾燥させるのにとっても適した場所でしたので、麺作りが江戸末期から盛んに行われてきました。
この地形があってこそ生まれる大谷地麺だったんですね。
そうなんです。
今日は七夕ということで、織姫と彦星が年に一度出会う日でもありますけども、なんかそれだけじゃないという話を聞いたんですが。
そうなんです。意外と知られていないんですけども、今日はそうめんの日なんです。平安時代の書物に、七夕にそうめんを食べると大病にかからないと書かれていて、7月7日に宮中でそうめんを食べていた習慣が一般に普及したことがその由来なんだそうですよ。
そうなんですね。じゃあもう普通にこうね、七夕っていうふうに言うと、こう短冊にこう書いて願い事するよっていう部分だけでしたけども、ただ平安時代は、
そうなんですね、
そうめんを食べる、
そうなんですね、
病気にかからない、
そうです。
そんな、乾麺の日、乾麺の日でした。
そうです、乾麺の日、またはそうめんの日ですね。
そうめんの日が七夕ということで、はい、今日は絶好のそうめん日和だということで、
そうめん日和ですね。
ぜひ皆さんにおやつそうめん食べてもらいたいなというふうに、
食べていただきたいですね、
思いますね。
はい、
渡辺さんはこう生まれも育ちも四日市ということをお聞きしまして、四日市ラブだと。
そうです、四日市大好きなんです。
はい、電子ステーションは三重県の魅力を発信するインターネットテレビなので、四日市の情報もお届けしてますね。
はい、
この中から渡辺さんがおすすめの番組一つ教えてもらえたらというふうに思いまして。
はい、では第1回放送の萬古焼作家清水水月さんです。
選んだ理由っていうのは、
そうですね、萬古焼って土鍋っていうイメージがあったので、急須から始まっていろんな種類があって、歴史についてもとっても勉強になったのでこれにしました。
私もですね、何度か水月桃園さん行ったことがあるんですけども、行かれたことってありますか？
ないんですよ。
いろいろこうね、売られているところとかを見て、こう萬古焼を見る、 そんな感じですかね。
そうですね、うん、晩御の里会館ぐらいしか行ったことがなくって。
あ、はい、ありますね、
はい。
そうですか。その中で私がこう作った曲とかも流していただいてるんですけど、聞かれました？
え、聞いたことないんですよ。
あら、まあ、あら、それはぜひ聞いていただいて今度一回、
はい、聞いてみます。
はい、よろしくお願いします。はい、ちなみに渡辺さんはお持ちのこう晩御焼の、器とかって何かお持ちなんですか？
そうですね、主にやっぱり土鍋が多いんですけど、持っているというのは最近こう料理をするのにこう晩御焼をすると、やっぱり晩御焼の器に入れるとやっぱり見た目も違うので、まあ、誰の作家さんっていうのはちょっとよくわからないんですけど、結構使わせていただいてます。
清水水月さんが作られる急須はシデっていう土で作って、でお茶の苦味成分、渋み成分をそのシデが吸着するみたいで美味しいお茶になるらしいですよ。
飲んでみたいですね。それでぜひ
ぜひね、はい、一緒に今度、そうですね、お茶飲みたいなというふうに思います。
はい、
さて、四日市ラブ、四日市市民の渡辺さんですが、三重の方でもなかなかね、四日市のこの細かい魅力とかスポットって知らない方が多いので、
はい、
ぜひこういった、スポットを聞こうかなというふうに思うんですが、今日はどちらをご紹介していただけますでしょう？
そうですね、さっきの急須のお話があったじゃないですか、
はいはい、
なのでやっぱり水沢、
はい、
お茶で有名な水沢ですね。
山の方ですね。
はい、そうですそうです、はい、水沢のお茶って全国3位じゃないですか。でかぶせ茶っていうのがあって、それは生産量1位なんですね。なので今日はちょっとその水沢のお茶について、はい、紹介したいなと思うんですけども、
はい、
私小学校の時にバスで水沢のお茶畑を見に行ったことがあるんですけど、その時はまあ一面に緑の、まあね、色じゃないですか。で去年ちょうど車でその水沢に行った時に真っ黒になってたんですよ。
真っ黒
なんでしょうね。
なんで、理由は？
あれはかぶせ茶になんかこう光が当たらないように摘む2週間ぐらい前にあれをするらしいんですね。ちょうどその時に見れたんですよ、初めて。
はい、はい、お茶にかけるこうシートみたいなのがあるっていう。
そうですそうですそうです。
そうなんですね。それが、はい、それでかぶせ茶？
そうなんです、それでかぶせ茶って言うんです。
あ、そうなんですね、はい、知らなかったですね。その、かぶせ茶どうですか？渡辺さんからこう飲んでみた感想っていう。
すごい甘みがあって渋くないですね。だからお子様でも飲んでいただける、はい、お茶ですね。でその水沢では茶摘みの体験とか、あとお茶の美味しい入れ方ね、ついつい私たちこの沸騰した熱んでジャーッと入れてゴクって飲んでしまうんですけど、ぬるま湯で茶葉が開くまでじっくり待つ、そうするとすごい美味しいお茶が飲めるんですよ。
じゃあもう渡辺さんのお家に行かれたら美味しいそうめんと、
はい、お茶と、
お茶とが、
はい、ごちそうします。
ありがとうございます、はい、ぜひ何度かね工場見学は伺わせていただきましたけれども、
はい、
大谷ちーめんの作り方っていうのは初めて間近で見させていただいたんですが。
そうですか。
すごいなんか面白いなっていうふうに思いましたね。
手間暇かけているので、じっくり熟成させて伸ばすっていう作業を何回も繰り返して、そうすることによってしっかりとしたコシのある麺を作ってます。
これは例えばこの一番最初粉から作ると思うんですけども、
はい、
そこからどれぐらいで作られるものなんですか？
まあ、朝こねてから、まあ、午前中に、まあ、かけるまでの作業をして、で昼からこう分ける作業を、そして次の日に完成という感じですね。
あ、一晩寝かせて、
はい、
で完成するっていうのが手延べ麺の作り方なんですね。
はい、はい、そうです。
これ特にこう渡辺製麺所さんでここはこだわってるよっていう部分ありますか？
はい、うちの場合は通常は高温でバッと乾かすとこが多いんですけども、はい、うちの場合は麺を乾かすのに低温乾燥っていう乾燥方法を使ってて、じっくり乾かすことによって麺のうまみを閉じ込めてさらに美味しい麺にしています。
それがこのプリップリの食感に。
そうなんですよ、ツルッツルのプリップリで、
つながるということなんですね。
はい、そうです。
そうですか、
ありがとうございます。それではこの続きの話はまた来週ね、はい、お聞きしていこうというふうに思います。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。渡辺さん、7月のマンスリーゲスト1回目いかがでしたでしょうか。
四日市って本当にいいものとかいっぱいあるので、あと3回もういっぱい四日市を宣伝したいと思います
ですね、はい、もう思いっきり
思いっきり
四日市の魅力を語っていただきたいなというふうに思います、
はいはい。
渡辺さんには今月1ヶ月間で、ね、マンスリーゲストということでお付き合いいただいて、はい、大谷麺の魅力や四日市の魅力をたくさんお聞きしようと思います。そんな渡辺さんからですねプレゼントを今回いただいております。渡辺手延べ製麺所で作られた大谷そうめん、こちらを抽選で5名の方、
はい、
大盤振る舞い、
はい、このそうめんはですね幻のそうめんって言われたぐらい希少な、はい、価値のあるもんなんですよ。
幻のそうめんを5名の方にプレゼントさせていただきます、はいはい。応募期間は今日から来週13日の金曜日まで、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。肝心の応募についての詳細なんですが、こちらの、東海ラジオに、連絡ではなくてですよ、電子ステーションの公式ホームページにはニュースという特設ページがありますので、そちらからエントリーをしてください。たくさんのご応募をお待ちしています。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。漢字の伝えるに漢数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。最後に電子邸からお知らせです。本日7月7日七夕、電子地底では三重県の北西中西伊賀地域を起点とした三重県応援団七つ星プロジェクトをバーンと打ち出します。単発で終わる観光プロモーションではなくて、ネットワーク力による持続性と自創性を追求し継続的なプロモーションを実践していきます。詳しくは電子地ステーション公式ホームページをご覧ください。お送りしている曲は三重県四日市市の余呉郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。電子ステーションではこの曲をバックに余呉100年桜物語としていろいろな方を取り上げていきます。ぜひね、渡辺さんもこの余呉100年桜物語にご出演いただけたらいいなというふうに、
はい、
思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい。今日はこの曲を聴きながらお別れです。高潔智秀と7月のゲスト
渡辺美智代でした、
はい。それでは素敵な土曜日一日お過ごしください。
守る人が恋した淡い気持ち綺麗がしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる、まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えた人々。